気持ちも下着も秋らしく、インナー通いインナー、それでいいんな、それがいいんな。
ライフとウェアユニクロ。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第12章、ペルシャの風、シルクロード3。翌朝、宿の主人にビザの件はどうだったと尋ねると、やはり無理なようだという答えが返ってきた。クウェートのビザを取るためにはアバダンでもそう簡単には行かず、何日も足止めされることになるだろうという。ビザなしで渡ってしまうという手もないことはないが、クウェートは原則として入国後のビザの発給を認めていないので、かなりの危険を覚悟しておかなければならない。しかも、イランとイラクの国境は閉鎖されているらしい、という。私はシャーチラグ病で考えた。無駄足を覚悟で一応ペルシャ湾岸に出てみるか、それともここでターンしてテヘランに戻り、エルズルムに向かうか。結論を出せないまま、その日はチャイ花でチャイを飲みながら、もらったばかりのペルシャ逸話集を読んだりして漫然と過ごした。その夜食事から戻り、いつものように同宿のロンドンの若者にブドウを手渡すと、彼の方から口を開いた。君はどこへ行くんだい？唐突な質問に答えられないでいると、彼はさらに付け加えた。ここからさ。その瞬間まで、俺は一体ここからどこへ行ったらいいのだろうと迷っていたが、そう尋ねられて不意に決心がついた。イスファハンからテヘランに戻る。いつ？多分、明日には。そうか。若者はしばらく黙っていたが、やがて少し照れたような笑みを浮かべていった。アドレスを交換しようか。別にブドウをもらったくらいで無理することはないと言おうとしたが、彼が枕元の小さなバッグからボールペンを取り出し、紙の切れ端に書き始めているのを見て、私も同じようにした。紙片を受け取ると、彼の名前とロンドンの住所、それに電話番号が記されていた。次の日、バス会社に行って、イスファハン行きの切符を買おうとすると、昼間の便はすべて売り切れていて、夜の便の席しかないという。行きも帰りも風景をよく見られないのは残念だったが、とにかくここに留まっていても仕方がない。それならと夜行の切符を買うことにした。夕方、町から戻り、部屋で荷造りをしていると、ロンドンの若者が私に言った。行くのかい？ 私が答えると、彼は独り言のようにつぶやいた。一緒に行こうかな。一瞬聞き違いかなと思った。だが、彼はもう一度繰り返した。イスファハンに行こうかな。だが、私はそのセリフを聞かなかったことにして、荷造りを済ませ、部屋を出た。扉のところで振り返り、さよなら、どこかでまた、と挨拶すると、彼は心もとなげに微笑を浮かべ、また、と応じた。私は一人イスファハン行きの夜行バスに揺られながら、次第に気が重くなっていくのを感じていた。私はあの若者を見捨ててしまったのではないか。助けを求めているのに、それを無視して置き去りにしてきてしまったのではないか。いや、そんなことはない。あれは単なる行きずりの人に過ぎないのだ。そう思おうとするのだが、彼の心細そうな表情が目の前にちらつき、胸の奥がうずき出してきた。明らかに彼は私を頼ろうとしていた。私はそれを分かっていながら黙って出てきてしまった。どうせ置き去りにするくらいなら、はじめから何もしてやらなければいいのだ。そう思った瞬間、私は自分がいつもあのようにして人から離れてきてしまったような気がして、さらに暗い気持ちになった。イスファハンは静かな美しさに満ちたことだった。日本人はイランの京都と呼ぶ。しかし、その例えは、偉大なるダリウスの末裔に対して礼を失したものであるかもしれない。かつてイスファハンは世界の半分と謳われ、162のモスク、1802の大正宿、273の浴場を持ち、西アジア中の富が流れ込んでいたと言われるほど壮大な都だったのだ。現代では王子の様を想像することは難しいが、世界で最も美しいモスクの一つに数え上げられているマスジッド・イシャーが、サファービー朝の検定アッパスの誠意を今に伝えているという。マスジッド・イシャーとは、王のモスクの意だという。午後8時にシラーズを出発したバスは、早朝4時半にイスファハンに着いた。乗客たちはまだ暗い夜道を、思い思いの方角に散っていく。私はどこに行くというあてもなく、ひとまず停留所の隣にある終夜営業のチャイハナで熱い紅茶を飲むことにした。そのチャイハナにはラジオが流れており、ペルシャのディスクジョッキーが盛んに喋っている。日本でも深夜のラジオ番組に、トラックやタクシーの運転手などを相手に歌謡曲を流すものがあるが、同じようにこの番組の喋り手も女性だった。 宿を探すには早すぎた。夜は明けきっておらず、バスの客が家路に着いた後では、通りに人影が全くなくなってしまう。私は王の広場にでも行ってみようかなと思った。夜明けの光の中で、王のモスクを見てみようという気になったのだ。だがバスの停留所はかなり街の外れにあったらしく、30分歩いても王の広場に出ない。くたびれ果て、広場もモスクもどうでもいいと思い始める頃、突然、家々の屋根の向こうに、青いモスクのドームが見えてくる。それが王のモスクだった。王の広場はガラーンとしていて、ただ老人が二人で掃除をしているだけだった。私は広場の中央に腰を下ろし、次第に明るさを増していく朝の光の中で、王のモスクが輝き始めるまで眺めていた。そのドームは、単にブルーとだけでは表現し尽くせない。幾種類かの鮮やかな青のタイルを組み合わせ、全体として砂漠の霊気とでも言うべき、さえざえとした雰囲気を醸し出していた。王のモスクの近くにはロトフラー寺院がある。王のモスクが男性的な鋭さ、冷たさ、強さを表現しているものとすれば、このモスクのドームは、暖かいクリーム色と柔らかい曲線を持った、まさに女性そのものを象徴しているかのようだった。眺めていると、心が緩やかに溶けていくような気がした。ドームの幾何学的な文様を見つめているうちに、いつしか眠ってしまったらしい。寒いと感じて目を覚ました。しかし日はドームばかりでなく、この広場にも差し込み始めていた。時計を見ると7時だった。そろそろ宿を探しに行こう、と立ち上がった。私はテヘランで手に入れた地図を片手に、安宿がありそうな界隈の見当をつけてから歩き出した。ところが、その地図が信じられないほどの欠陥マップで、行けども行けども目的の場所にたどり着かない。ザックの重さと地図作成者のいい加減さを呪いながら歩いていると、通りに面した一軒の店に人だかりがしているのに気がついた。はじめはパン屋だろうと思った。焼きたてのパンを買うために並んでいるのだろう。しかし、そこはパン屋ではなく、電気屋だった。その店の前に、学校に登校する途中の少年たちが群がり、テレビを見ていた。イランでもこんなに早くからテレビを放送しているのか、と意外に思いながら通り過ぎた。だが、通り過ぎた瞬間、もしや、とひらめくものがあった。引き返し、少年たちの頭越しにテレビを覗き込むと、まさにその、もしやが的中していた。 ショーウィンドウに飾ってあるテレビはかなり古ぼけており、画像が不鮮明なだけでなく、半分に切れた画面の上下が逆さに映るというひどい代物だった。しかしその中に、アリとフォアマンがいたのだ。ペルシャの少年たちが必死に見つめているテレビ受像機の中には、戦うモハメッド・アリとジョージ・フォアマンがいた。その日がアフリカのザイールで行われることになっていた世界一強い男を決める世紀の一戦の当日だったのだ。
ジュジュ東京ドーム公演開催決定。 TBS ラジオ公演、ソニー銀行プレゼンツ、ジュジュ園スーパーライブスナックジュジュ東京ドーム店。ママがジュジュ20周年を盛大にお祝い、人よ限りの大人の歌謡祭。来年2月、世界最大前代未聞のスナックが開店。昭和歌謡の名曲でママが皆様をおもてなし。スナックジュジュ東京ドーム店、開催は来年2月17日土曜日。詳しくはジュジュ公式ホームページまで。
ラブフロムオーケストラ、オーケストラと有名アーティストがコラボレーション、新感覚コンサートを開催。ジュースジュース、内博樹、中川明則ほか、スペシャルゲストに小林幸子。ラブフロムオーケストラは11月12日日曜日、東京オペラシティ。詳しくは TBS ラジオのホームページへ。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。